おはようございます。あやのです。いかがお過ごしでしょうか。1週間始まりました。今日も楽しんでまいりましょう。でですね、人生をイージーモードに変えるっていうやり方があるのご存知ですか。なんじゃそらな、またお話なんですけども、イージーモード、その反対がハードモードって言って、自分で自分の人生を過酷にさせたり、競争させて敵をたくさん作って生きづらくしていたりっていうような状態なんですけど、このハードモードとイージーモードっていうのは自分自身の心で切り替えてるんですね。もっとサバイバルしたいとか、その会社員の中でも出世競争したいとか、誰かに負けたくないとか、あの人より先に企画を上げたいとか、そういうのもハードモードに変えているし、あとは怒るっていうその怒りの感情そのものがハードモードに変えていく大きな原因になっていくんですね。でどうしても我慢ができない時、もう今吐き出さないといつかまた別のところでパンクして爆発して言いたくないことまで言っちゃうみたいな時は、もちろん怒りを上手に伝えるっていうのは大切なんですけれども、その怒る回数とか怒りを別の形で悲しみとして伝えられたり、あとはお願いとして伝えられることで、どんどん怒る瞬間が減ってくんですよね。で、そう怒る瞬間が減っていくとどうなるかっていうと、相手にも嫌な思いをさせないので敵対しないし、和やかな空気感が出ていくので、生きづらいじゃなくて生きやすいイージーモードな人生になっていきます。で、そうすると何がいいかっていうと、イージーモードの人生って敵もいなくなるし、怒る瞬間もほとんどないし、楽しいことに集中しやすくなっていて、自分のやりたいことを見つけたり、もしやりたいことが見つかっていたらそこに集中できていく、そんなような人生になっていくんですね。なのでイージーモード、そしてそのイージーモードという中身が何かっていうと、そういう競争心、必要最低限の競争心はあるのかもしれないんですけども、競争心を前面に出すんじゃなくて、仲間を作ったり、そういう優しさとかぬくもりとか、そういうものに目を向けた状態で生きることができる、それがイージーモードだそうです。で、それは家庭内でもそうかなと思っていて、自分がもう私はこんなにも一生懸命やってるのに誰も褒めてくれないっていうような心境の時に、周りの家族がまた家事を増やしてきたり、感謝もしないくせに、なんというかね、お部屋の中をめちゃくちゃ汚してそのまんま寝られたりしたら、そんな心境の日なんてちょっともう爆発しちゃいますよね。私ばっかりこれやってんだからちょっと手伝いなさいよってなるんですけれども、それをする、そういう意見をぶつける前にお願いとしてまずを伝えることによって、相手も嫌な思いをしないですよね。怒られることが減るので、嫌な思いをしない、こっちもそうやってちゃんと伝えるっていうことができたら、怒る感情、その脳がもう交感神経でバンバンで気持ちが高ぶっている状態をに達することがなくなるので、穏やかな心境で物事が伝えられたりしていきます。そうすると家庭内でも、自分がただ単に爆発したらその時にみんなが動くっていうんじゃなくて、あ、これはお母さんは悲しいって思ってるから手伝ってあげたいなっていうような、そういう心境を引っ張り出すことの方がいいそうです。それが家庭内でのイージーモードですね。みんながみんなお互いのことを気遣いながら、どうしたらよりよくお家の中ができていくかっていうことを考えられるのがイージーモードで、会社の中でのイージーモードもそういう感じですよね。助け合いとか、そういうアンガーマネジメントを経て気づいたことは、その私たちはどうしても普通に大学出て、普通に社会に出て、普通に働いていく上では、どうしても世の中がハードモードな感じなんですよね。だって同じ同期の子がランクアップしたとか、出世したとか、栄転したとか、なんかいろいろ聞くとちょっと心をざわついたりしますよね。そんな感じで誰かと比べやすいような世の中になってるんですよね、日本の場合は特にアメリカとか、もっと世界を舞台に生きている方だったら、そんな人の出世なんてただ嬉しいし、お祝いしたくなるし、自分は自分って思えるようなこと そういう仕事についていたら、そうやって自分のことを安心して見てられるから他人のことなんてあんまり気にならないんですけど、日本はどうしても自分のその周りの社会、周りの世界が狭いなっていうふうに思いますし、今このコロナでね、さらに外に外に出ていきたいとか、転職もっとバンバンしていきたいとか、キャリアアップしたいっていうような気持ちじゃなくて、どうやったらお家の中で快適にオンライン業務ができるかとか、そういうふうにもっと居心地の良さとか働きやすさを見つめていく時間になっているのかなっていうふうにも思います。なのでそれはもうイージーモードにとってはとっておきな条件なんですけども、もし そのハードモードでお仕事されていたり、ハードモードの家庭内でお過ごしされている場合は、一度自分の伝え方一つを切り替えてあげてイージーモードにしていく、それが敵を作らないし傷つけない、そして傷つかないやり方なのかなというふうにも思いました。では私の大好きな小林正観さんの言葉で、敵を作らない、誰とも敵を作らなくなって、敵がいなくなったら無敵になるっていう言葉があります。ちょっと違ったかもしれないけど、そんな意味合いですよでもこの無敵っていう言葉すごいなと思って、ずっとどういう風に自分の中で解釈していこうかなって思ってたんですけど、このハードモード、イージーモードっていうのがまさにそうかなっていう風にやっと思いました。で、私たち自身が生きづらい世の中を作っていたり、私たち自身が競い合っていたり、勝手に競い合っていたりするわけなんですよ。で、それにもう疲れたなと思ったらですね、敵なんて自分が作り出したもので、ライバルも理解してくれないっていう嫌なやつも自分自身が作り出してしまっているものなんですよね。で、以前もお伝えしましたね、どうしてあの人が嫌いかみたいなタイトルの内容のお話あったと思うんですけど、みんながみんな価値観が違うから嫌な面が目に入ってきたりとか、嫌だなって思う不快な感情が湧き出てくるわけなんですよね。でもこの正観さんの敵がいなくなったら無敵になるっていう言葉がやっとここにほっと落ちてくる感じが私の中でしていて、自分自身で作り出した敵、それを自分の中で敵じゃなくて、ただの同僚、ただの上司、ただの社内の人、ただの家族っていう風に捉えていくと、もう敵がいなくなっていくんですよね。敵がいないって本当生きづらいことなくって、毎日何も不快に思う瞬間が減っていくわけなんですよね。だから私もなんかそこまで満員電車の時間帯乗ってなかったんですけども、雨の日の電車とか嫌ですよね。都内とか本当にかわいそうだなって思います。なんかみんな傘が服についたりとか、しかもなんか駅のホームがびしょびしょになっていて滑りやすいとか、でもなんかその雨の日独特の匂いがあったりとか、そういうのでちょっと嫌だなって思う瞬間があるかと思うし、そういう瞬間って自分の心ももう本当穏やかじゃないですよね。嫌だなって思いながら雨の日を迎えて、嫌だなって思いながら電車に乗って、ああ行きたくないなって思いながら会社に行く途中って、もう心が全然穏やかじゃなくって、もうなんというかヨガをしている時の心境と多分かけ離れている状態になっているかなと思うんですけど、そういう時って見ず知らずの人でも敵に思えたりしません？なんかちょっと電車がブレーキをかけるのが強くって、ちょっと隣の人と肩がぶつかってもなんか口論になってる人とかいますよね。それはそういう心境の後、自分の中でハードモード、敵を作りやすい人はそういう風に自分自身で敵を作ってしまっているっていうのもあるんじゃないかなという風にも思いました。で、雨の日どうやってやり過ごしてますか？私は雨の日はもう本当に今はお家で仕事しようっていう選択肢ができるからいいんですけども、どうしても行かなきゃいけない時、そういう時はですね、お家に帰ったら冷え切った体を温めるためのスープを朝作っていくっていうのを社会人時代心がけていました。これがまあまた楽しいんですよ。それだけで頑張れる日もあります。あとはそれと一緒にちょっとほろ酔いを置いたりとかしながら、お家をめがけて会社に行くっていうことを心の支えとしていたなというふうにも思いました。やっぱ子供は違いますよね。雨の日はカッパが着れるし、可愛い傘持てるし、長靴履いて ジャンピングバディパドができるみたいな、そんなファンキーな感じで、雨最高みたいな感じですけど、大人は違いますよね。この季節なんて寒いし風吹くし、また人と人とすれ違うの嫌だし、歩きづらいし、いろんなことがあるかなって思うんですけれども、まあそれもそれで、できればちょっとでもね、イージーモードな雨の日にできればなって思うので、雨の日だからこそ、あ、これがホッとするっていう瞬間、皆さんあるんじゃないですか。あったかいコーヒー飲んだ瞬間とか、友達と LINE でおしゃべりしている瞬間とか、好きな人と連絡を取っている瞬間、寒い日とか雨の日とか、そういうちょっと人があんまり嬉しくないような天気の日に、そういうハッピーな人間関係があると、そこはすごい満足度が溢れていくみたいですよ。今日もいろんなぬくもり探していきましょう。では今日もお聞きくださりありがとうございます。良き日をお過ごしください。おしまい。